社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、ナビゲーターのトーマス J トーマスです。今週も岡本先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。というわけでもう3月に入りましたけれども、3月もありますよね、人手不足を考える会。
はい
はい、あの岡本先生が開催しているイベント、オンラインのイベントなんですけどね、はい、ちょっと人手不足についてみんなで考えていこうよということで、はい、いろいろな方が集まって、討論をしているような場になるんですけれども、今月3月18日でしたっけ、3月18日、
ね、火曜日18日、はいはい、
に開催されますと。あ、そうなんですよ、ありがとうございます。トーマスファシリテーターをさせていただいておりまして、はい、あの会場で、会場というか、まあ、オンラインですけどね、ズームの中で司会させていただいてますので、ぜひあのご興味ある方、皆様ご参加いただきたいなと思っておりますので、岡本先生のですね、LINE 公式アカウントにご登録いただくと、案内が LINE の方から飛んでいきますので、お時間ありましたらご参加いただけたらと思っております。18時スタートでしたっけ？
はい、18時スタートになります。
そうですよね、はい、18時スタートになりますので、皆様ぜひぜひご検討ください。ご参加お待ちしております。
はい、というわけで、はい、
まあ、そんな話も含めなんですが、今日の、ところはですね、テーマでお送りしていきたいと思います。就業規則編です。これの第8回目ぐらいなのかな。はい、今日は育児介護休業規定ということでお話しいただこうと思いますが、はい、岡本先生お願いしてよろしいでしょうか。はい、
ありがとうございます。はい、今、トマスさんから伝えていただいており、まあ、就業規則に関して、何回かテーマごとに、まあ、お話をさせていただいていました。ね、はい。で、まあ、本編というか、就業規則本則に織り込むようなテーマは、まあ、大体主なところは、はい、もちろん細かく見ればたくさんまだありますけれども、はい、中小企業さん、小企業さんが押さえていただくべきところは、お話も一通りしましたので、もし、お聞き逃しの方は、聞いていただければと思います。はい、で、一方で、就業、働く時のルールなんで、はい、定めるんです。大体、就業規則ですっていう、就業規則で綴ってあるものと、あと、規定と言われるものがあって、別途用意しておくものもいくつかあってですね。で、その辺のお話はあと何回かだけさせていただこうかと思ってまして、今回は、育児とか介護に、社員さんが育児とか介護をするときに、会社ではどういうルールがあるんですよっていうことに関しての規定に関してのお話になりますので、はい。こちらをちょっとお話をさせてもらおうかなと思います。まあ、そのポイントだったりとかをさせてもらおうかなと思ってます。で、実は、育児介護休業規定っていうのは、割とその就業規則とは別に作る会社さんが多いですし、別のこう項目に、別の冊子というかね、別のファイルにして作る会社さんが多いんで、私もそれをお勧めしてます。で、それはなぜかっていうと、こう、非常にこう、改正が多いんですよ、法改正が。この数年で見ても、毎年のように、ちょこちょこちょこちょこ改正がされています。そういう意味と。で、それを就業規則の本則に織り込んでもいいんですけど、本則に織り込んでおくと、就業規則の本則って結構ページ数もあったりとかしますし、それをこういちいちこう修正していくみたいなことをすると、まあいろんな面でちょっと手間が増えちゃう面もあるんで、まあ就業規則の中に育児とか介護に関しての規定は別に用意しますっていうふうに一文入れてもらって、その上で別規定として用意をしておくと、届出が必要な会社さんとかは、そっちの規定だけを届出をすればいいし、届出が不要だったとしても、就業規則の中に入っているものじゃなくて、それ以外のものの方が、まあ、社員さん的にも見やすかったりとか、周知がしやすいっていうのもあるので、はい。それで分けてるところがありますよ、ということがあります。で、実は、育児介護休業法というのが、 あってですね、名前ちょっと違うかもしれません。育児とか介護に関しての会社が何をしないといけないのかということが法律で定まってまして、それが今度の4月1日から、改正が少し入りますので、
もう2025年の4月1日から、
25年の4月1日から、はい、会社さんこんなことを、ここを変えてくださいねっていうのがありますので、そういうこともあって、今回と、あと実は、少しお話をしたい内容っていうのは多いので、今回と次回2回に分けてですね。はい、
そうなんですね。スペシャルですね、
はい。スペシャルでお話をしたいなと思ってます。で、割と今回は、中身というよりも、まあ、重要性だったりとか、はい、こういうことがあるんで、やっぱりちゃんと周知してくださいねとか、ということに関しても、その前提となるようなことに関して、少しお話をしたいなっていうふうに思っております。
はい、お願いします。
はい。はい。で、まずその、育児とか介護の休業規定って、どうでしょうね、うん、聞いていただいてる皆さんの会社さんにちゃんと整ってるかというのと、
はい。
整っていてもですね、割と見たことがない規定になってる会社さんとかもあったりとかするかなっていう印象もあります。はい、で、一つの要因として考えられるのは、結局、はい、育児を、するような社員さんが、いないよと。割と年代層とかによってきますので、それこそなんていうんですかね、私たち、まあ、50、私はもう、60近いですけど、50歳に近い社員さんが多いですと。若手の社員さんなかなか取れないんですっていう会社さんは、育児、うち、もう育児卒業してますって人しかいないと、うち関係ないかなみたいに思っちゃう面もあるんで。
まあそりゃそうですね。
だからちょっと手が、そこはちょっともう、ちょっといいかなみたいになってる会社さんもあったりとかします。で、介護は実は今全然そんなことはないんですけど、やっぱり逆に言うと、その育児と同じように、介護はいろんな方が多分直面している可能性はあるし、今直面している方もいらっしゃるし、実際に介護している方もいるかもしれませんけど、はい。でもなんかそれは、人によってはなかなかこう言いづらかったりとかいうこともあって、はい、把握しづらいとかっていう面もあって、なかなかわからないと。だから、そういう面だと残業が何時間以上したいとダメですよとか、うちの会社は何時始業で何時就業ですよなんていうのはみんなに伝えることになるんで、それは就業規則本則にもちろん書いてあることで、はい、その辺は一生懸命伝えるんですけど、育児とか介護って、そういう対象の方がいないなっていうふうに、経営者の方がそういう認識にちょっと立ってしまうと、後回しになってしまったりとかするんで、そこはやっぱり落とし穴になるなっていうことなんで、逆に言うとぜひ整備してもらいたいなっていうことです。
確かにそうですね。整備しなきゃですね。
整備しなきゃなんです。そういう意味で。で、やっぱり人手不足の対策としても重要で、さっきちょっと例で挙げた、いや、うちはもう育児卒業した人しかいなくて若い子は入ってこないんだよっていうのは、もしかすると、そういうね、そういう意識で育児休業なんて関係ないんだよっていうふうに思ってる社長のその、発想が影響しちゃってるかもしれないです。どういうことかというと。
言えますよね、確かに。
うん。若い子は今、その育児休業を取るのが当たり前っていうような世の中に、本当に変わりつつあります。だから私は昭和の世代でありね、まあ、最初に謝っておきますというか、最初に告白しておくと、はい、岡本じゃあお前はちゃんと育児休業を取ったのかとかですね、言われるとね、そこはもう非常に痛いところであり、私は全然取れて、
ね、
はい。全然取れておらないので、その反省も踏まえて申し上げておりますけれども、はい。ねはいはい、でも今はそうじゃなくなってますので、まあ、昔は本当に、それがいいこととは全然思っておりませんし、妻に甘いっぱなしではありましたけれども、はい、まあ、男はとにかく仕事しかできてないというね、ちょっと子育てから遠ざかってしまっていた時期がありましたけど、今は、男性社員さんもそういう認識にいらっしゃる方っていうのは少なくなってると思いますので。
そうですね。僕も今、子育てしてますけど、
あ、そうですよね。やは
り、そうですよ。ね、育児に参加しないと奥さんの目もめちゃくちゃ痛いですからね。男性もやっぱ育児休暇を取れる会社に入りたいなって思うのは当たり前な世の中だと思います。
当たり前ですよね、はい。はい。当たり前ですし、逆に言うとそれが一つの就職をする際のポイントになってたりとかっていうのがあったりとかしますので、
はい、
まあ、そういう意味からもちゃんと規定を整備しておくとかいうのは 必要になります。まあ、規定を制するイコール社長さんも学んでいただくことになるので、ということです。で、実はその、厚労省が、その、男性の育児休業をどのぐらい、まあ、取得してるんですかっていうので、確か直近のデータで 17% ぐらいなんですね、はい、まだ。
まだまだですね。まだもう少し増えていきたいですね。
はい、もっと増えていかないといけない。でもまあ、これがですね、10年前見たら 2% 台ぐらいで推移してたんですよね。
すごい増えたんですね、じゃあ。
まあ、まだまだなんですけども、そういう意味で言うと、率で言うとすごい増えてるんですよ。で、これからはもっと、もちろん逆に、こう、取ってないところがこのぐらいの数字になるような世の中は相場来るだろうなと思うので。そうですね。なんで、まあそういう意味でも、やっぱり育児に関してはね、きちんと、まあ、特に、若い方を取りたい、いい人を取りたいと思っていらっしゃる会社さんは、そういうことを整備をしていくっていうことが必要になりますし、また、次回詳しく申し上げますけれども、そのためにやはり会社が整理しないといけない、はい、整備しないといけないことはいくつかあって、それをこう整備していくっていうことが、今育児をする人がいなかったとしても、会社としての体力をつけるとか、いうことに、いい会社に雇用環境を整備するということにもつながりますので、確実に。そういう意味からも、よりきちんと作っていただきたいなっていうふうに思うところになります。
なるほど。分かってきました。
はい、でも、
はい、
でこのタイミングで実は2回に分けてやりたいなと思ったのは、さっきも言いましたように4月1日から法改正があって、うん、でそれは、会社さんこういうことしてくださいねっていう法律がいくつか変わる、そのやるべきことが変わるんで、実はそこまで大きな変更はないんですよ。また来週説明しますけれども、例えば、今までだったら3歳までのお子さんを育てる社員さんから要望があったら答えないといけませんよっていう規定が、その3歳を小学生までに伸ばしたとか、ちょっとそういう微調整といえば微調整ではあるんですけど、それは一つあるので、次回ちゃんとご説明をします。で、よりその中で、厚労省の方でも力を入れてますし、割と義務化をしてきてるのが、当たり前なんですけど、そういうことを育児休業、っていうのは法律でこう決まってます。こういう休暇を取ります、法律上。介護もそうなんですけど、っていうものを、ちゃんと、その社員さんに周知してくださいね。それが義務になりますよ、っていうことは言ってます。というのが一つあります。まあ、それが法律で決まってるというのもありますし、そこが割と強化をしてきてるというのがあります。で、もう一つは、よりそれをやらなかった場合にですね、ちょっと、割とこう、法改正なんですけど、会社がやるべきことじゃない法改正というのが一つ今後始まりまして、それは、育児休業給付金って聞いたことあります？トーマス。
育児休業給付金聞いたことあります。はい。
どんなのあれだかイメージできます？
育児休業中の給付金です。そのままですいません。
そうです、そうです。育児休業中に雇用保険に入っていらっしゃった方は、はい、育児休業している間も、雇用保険の財源から、給付金が支給されますっていう。はい、だから、割と、もうこれ女性とかだと、育児休業に入ってる方は、大体受け取っていらっしゃるんですけど。はい、そうですよね。
はい。
はい。で、最初は、だから、最初6ヶ月が今 67% かな。で、その後は、50% になるんですけど、はい、それが受け取れますということがあって。で、それが、男性の育休取得率が、なかなか進まない一つの要因として、その給付率が低いという意見があってですね。結局今申し上げましたように、最初6ヶ月間でも休んだ日の、まあ、その前のお給料の計算の仕方があるんですけど、半年ぐらいの平均のお給料を計算して、月当たりのものの 67% なんですね。そうすると、まあそうは言っても奥様はね、パートナーの方は逆に出産で休んでいらっしゃって、あれだけれども、男性がその間のお給料がフルフルもらえるんじゃなくて 67% に下がってしまうと、ちょっときついなっていう。
まあね、そりゃそうですね。
現実的にあって、なかなかそこも進まなかったっていうのがあるみたいなんで、そこの手当というのが実はこの4月からされます。給付金の率が増えます。それは育児休業給付金という、名称はちょっと違うんですけど、出生後休業支援給付金っていうのかな、はい、結局、簡単に申し上げると、計算した月額の賃金の 80% まで払われるようになります。 育児、あの、給付金で。
すごいっすね。だいぶありがたいですね、80割出たら。
80% ってどういうことかっていうと、実はその期間って、育児休業とかを取れば、社会保険料って免除されてるというか、引き落としされないんですね。うんうんうんうん、
はい。
だから、手取りで考えると、ほぼほぼ 100%。結局、働いてれば社会保険が引かれて、はい、手取りで言ったら、あの、80% とかね、ぐらいの。はい、あの、額面の 80% ぐらいの金額が受け取ってた方が、そこまでは育児休業に入った場合には、まあ、いろんな手続きはしないといけませんけど、
はいはいはい、
あの、お支払いしますよっていう法律に変わります。4月1日から。
そうなんだ。これはもう、なおさら男性の取得率も増えますね。
な、それをもう狙いとしてると思うんですし、
なるほどね、
思います。
絶対会社で規定作んなきゃじゃないですか。
そうなんです。作んないといけないし、それをちゃんと伝えてあげないと、はい、みたいな話になりますから。
そうですね。伝える義務もあるって言ってましたもんね。なるほど。
はい、義務がある。でもうち関係ねえかな、みたいな思ってると、そんなこと伝えてくれない。なんで伝えてくれなかったんですか。伝えてくれたら育休取りました、みたいな話になる。
確かに。
これはやばいので、
はい。
そこはちゃんと伝えてくださいね、っていう話になります。
知っておかなきゃ
ですね。で、まあ内容はちょっと、来月お話をしますけど、うん、もう一つその今育児のお話をしましたけど、
はい、
介護の規定というのもちゃんと作らないといけないというのがあります。で、まあそれはまた来月週のところでお話をするんですけど、
はい、
いつもこれ前も教えたかもしれません、どこかで、あの、介護の休業と育児の休業って全然趣旨が違うんですよっていうお話をしたことがあったと思うんですけどね、うんうん、
はい、
多分。
もう一回お願いします。
はい。ですね。はい、あの、トモさんに聞こうかなと思ったんですけど、なんか、はい、もう先手を打たれましたので、
はい、覚えてませんって言えなかったんで、もう一回お願いしますって言いました。はい、
言ってないかもしれませんけど、介護って終わりがないんですよね。介護休業って、はい、どなたかが介護状況になった場合に、介護をする、その時のために助成金が、あの、給付金が下りるんですけど、
は
い
は
い、終わりがない。まあ、終わりがない、あるんですけど、終わりが、どういうことかというと、その介護対象の方が亡くなるまで、介護、
そうですね。
活動というのは続くじゃないですか、
うん
ですねはい。で、育児っていうのは、そうは言っても、終わりがあるというか、その、
まあ、数年ですよね。
数年だし、3歳だし、うん、それから成長していけば、だんだんだんだん手が離れていく。はい、まあ、手は離れはしないんですけどね。
うんうん、
それぞれやることは変わっていく。でも、うんうん、まあ、ある意味、終わりがあったりとかする部分なんですけど、はい、介護って終わりがないんで、
なるほど。
っていうことなんです。
うん、
で、また来週説明しますし、あれなんですけど、そういう意味で言うと、介護の休業のさせないといけない期間って、そうは言っても限界が定まってます、法律で。で、その介護休業っていうのは何のために取るかっていうことを勘違いしないでいただきたいなっていうことが最後の今日のメッセージなんですけど、
はいはい、
育児ですと、今トーマスさんも、そのまあ、育児で奥様を手伝って自分が、お子様の育児をするための、してると思うし、で、育児休業って大体ご主人がそういうことに使ったりとか、はい、奥さんをシリアンをしたりとかっていうことでやると思うんですけど、はい、介護休業の場合には、自分がその対象者の方を、その休業を取った期間、自分が対象者の方を介護するだけに使っちゃう、そのための休業じゃないんですよね。
うんうんうん、なるほど。
結局、どういうことかっていうと、終わりがないわけですから、やめちゃまずいんですよ、やっぱり会社は。その方は、社員さんは。だから、舐めないで、どうやって、その、他が介護する方の介護を続けながら、会社の仕事も両立できるかなっていうことを、ちゃんと考え、ケアマネさんとかと相談をし、どういう形だったら、仕事をしながら、介護を続けられるなっていうことを、いろいろと考えないといけないし、いろいろと手続きもしないといけないので、そのために基本的には使ってくださいねっていうのが介護休業の趣旨だと思っていただいた方がいいです。
なるほど、なるほど。全然違いますね、そう考えると。
全然違うんですよ。で、そこをちょっと、理解されないまま介護休業に入っちゃうと、やっぱりね、まあやっぱりどうしても、そうは言ってもね、お母様とかお父様とかね、そういう対象の方がなんか介護状態になってしまって大変だ、介護しないといけないっていうことで、もちろんその介護をする時間は必要になると思うんですけど、それだけで、今93日間から全部であるんですけど、一人の同じ介護状態だと、93日間ってあっという間に経っちゃうんで、
確かにそうっすね。
一生懸命介護してても93日で終わらない ことがほとんどだと思うので、うんうんうんうん、で、じゃあ明日から介護休業終わっちゃいますみたいになったら、もう休めないのか、じゃあ会社辞めないといけないみたいになると、もう困ってしまうので。
それは苦しいですもんね。そっか、その間にどうするかの策を練って。
策を練って、まあ、ある意味実際にケアマネさんとご相談していただいて、やれるのかやれないのか、会社とも相談する、体制を整える、他の方とね、例えばご親族の方で他に介護もなされる方がいるなら、その方との役割分担を決めるとか、
なんかそういうことを
練るために、まあ、それは会社で仕事しながらだったら、やっぱりちょっとね、片手間ではやれることではないので、だからちゃんと休んで、それを整理してくださいねっていうことになってますので、はい。
なるほど。
そこだけちょっと、勘違いというかね、明確にしていただいた方がいいなっていうことでございます。
ね、まあ実際その立場にならないとなかなか考えないテーマですし、ね、会社内にそういう方がいなかったらもう、まあいっかって絶対思っちゃうじゃないですか、この育児介護休業来て、はい。ちょっと考えるいいきっかけになると思いますので、ぜひ来週も、こういう話を
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
来週またお楽しみにしてください。
お楽しみに。はい、リスナーの皆様、今日配信の中での感想でもいいですし、もう少しここ詳しく聞きたいとか、そういったメッセージもいただけますと、また今後配信の参考にさせていただきますので、ぜひ、概要欄にある岡本先生の LINE 公式アカウントの方からメッセージでお送りいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では、また引き続き来週もこの続きが聞けますので、聞いてください。岡本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。